はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年12月14日、漫画群始まります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
12月も真ん中ですね。
ああ、そうやね。
14日で、あと10日でイブですよ。
ああ、イブか。
イブ。
そうか。なんかすんの？なあ、イブってお前が言ってきたんやからさ。
う
ん、
そうや
っぱある、あるんやんな。だから言ってきたんやろ？だからお前がそれをな。あるから言ったわけや。
うん。
巻き絵やな。俺が食いついてそれをお前に。
でも
なあ、まんまと。
最近なんかあった？いや、もう、情緒おかしなって思って。もう子供に暴力振るってしまうことをやめられへん、お父さんの論調ですよ。
怖
い。怖いね。やめよう、もう。
わかった。
うん。まあ、イブは、ただケーキ食って。
あ、ケーキ食うやん。あるやないか、お前。
いや、食うやろ、そら。
いやいや、そんなことないよ。
え、でも、ホールのケーキじゃないっすよ。
うん。うん、
なんか、その辺の、なんか、まあ、ケーキ屋さんなのか、
うんうん、
タルト屋さんなのか分かんないっすけど、
うん。
まあ、そういう、富士屋とかね、
うん。
コージーコーナーとかで、まあ、うん、ピースのケーキ買ってきて食べるぐらいですかね。
え、そう、クリスマス25はいな。
25は、どうしようかな。
うん。
まあ、でもその日のテンションかな。前もって準備することはないけど。
あ、そう。
だたまたま25日の俺のなんか例えば予定の帰り道にケンタッキーフライドチキンがあったら、それバレル買いますけど。
何をしとんねんお前。
なんなんその漫才ブームのさ、髪型の大御所みたいなツッコミ。何をしとんねん。
まあ、うちのところはね、26日にフレンチの予約も取ってあるから。
いや、バチバチやってるやん。もう肩何、ちょっと待って、肩ぶん回してやってるやん。
しかも毎年ちゃんとやってね。
すわ、そういうとこですね。本当に素敵やわ。
毎年ちゃんとコース食べに行ってる。
いや、リスナーの皆さんもね、見習いたいもんですな。いや、でもなんかね、ちょっとリスナーの皆さんのちょっと変わったクリスマスの過ごし方とかね、
うん、ほんまやな、
あったら聞きたいな。
こんなことしてましたっていうな。
うん、
うん、
聞きたいですよね。
ほんまやな。
うん、
変わったクリスマスの過ごし方、
うん、
難しいな。でも、
うん、
変わったお正月の迎え方とかやったらな、あるけど。
まあ、ありましたね、いっぱいね、いろいろやりましたね。
あ、まあまあ、またな、年末年始で話してもいいけど、うん、
そうですね。
あ、
いや、でも、リスナーの皆さん送ってくださいよ。
そうやな。
うん、
だっていまだに僕の闇紹介しますも来てないからな。
いや、ほんまやね。
絶対これずっと聞いてるヘビーリスナーなんてないわけないから。
闇ゼロのやつこの番組聞かへんから、うん、
聞かへん聞かへん聞かへん。
割とその闇から着想を得たユーモア多いからね、
うん、そうそう。スーパースコヤカなんて聞かんでこの番組。
そうやな。
ずっと水泳やってましたみたいなやつ。
得意なものはバタフライです。
逆三角形は聞かんって。
聞かんね。
うん、
三角形、
三角形のやつ。
そう、聞いてるやつは大体三角形。
尖ってんねんな。じゃあ
尖ってんの。
あ、
尖って、頭がとんがってんねん。もう、
そうやな、
考え方がね。
うん、
うん、ソリッドなんですわ。
ああ、そうか。あのルローン剣士に出ていた尖閣みたいな感じだな。
いや、もう覚えた、もう
覚えた、
覚えた、覚えた、
握り回転つけてるやつ。
うん、覚えた、うん、
速さについていかず
早く動きすぎて、
うん、
なんかアキレス腱ぶち切れたやつ、ね、
そうそう、膝のな、剣な。
あ、そっちか。
そうそうそうそう。
ちょっとまたチェックしておきます。
あ、はいはい。
さあ、今日はね、漫画群なんですけれども、
はい、
ちょっとそれ始まる前に僕ちょっとね、
うん、
もう最近あったしょうもない話なんですけどね。
お、ぶち込めや。
おい、タイガさんね、
うん、
お酒飲まないじゃないですか。
まあまあ、いろいろ、まあちょっとな、複雑な理由あって。
まあまあ、そうですね、
うん、
あの、まあ、宗教というかね。
まあまあ、そういうの言ったらちょっとややこしいかな。まあ、
そうやね。やめとこうか。
スーパー下戸やね。
カシオレいっぱいで、ベロベロなるっていうだけなんですけど。
ゲー出て終わりよ。ほんま。
かっこつけて言うなよ。ゲー出て終わりよ。いや、まあでもほんまにスーパー下戸じゃないですか。
うんうん。
で、まあ僕は結構そのバーテンや、まあ売れない役者時代に、バーテンをいろんなとこでやったこととかね、まあいろんなことがあって、結構お酒を飲むタイプなんですけど、あの、まあネットとか見てるとね、最近の若者はもうお酒を飲まなくなってるみたいな。
なんかよう見るな、そういうの。
そうでしょ？
うん。
で、見るし、結構それをその、まあお酒を作ってる会社さんが、まあ嘆いてるみたいな。話もよく聞くんですよ、で居酒屋も売り上げがみたいな、言うてるんですけどね、もう俺はもうこの間もう痛感したというか、それはお前らに問題があるぞって。
酒売りの方に、
酒売りの方と、酒売りに、まあ、そういうこう納品してる側というか、
酒作り、
そうそうそう、もちろんあのいっぱい美味しい酒も作ってくださってますけどね、あのこと、まあ安いチェーン店、まあ、特に1時間1000円ないし1500円とかの飲み放題プランがあるようなお店でよくあるし、僕、まあ、久しぶりにこの間そうい う, こう居酒屋さんに行ったんですよ、で、まあ、結構テンションも上がってて久しぶりの友達やったし、まあ飲み放題行っちゃうみたいな、でじゃあ1時間飲み放題お願いしますみたいな、でまあビールはないですけどハイボールもありますしレモンサワーもありますよって言われて、あ、もうじゃあ今日ビールええかみたいな感じで頼んだんですよね、じゃあ2人ともハイボールでお願いしますって言って来たんですよ、まあ提供はもう早いですよもちろん、でも働いてるねスタッフの子たちもまあ若い、まあ、女の子中心で、まあ、接客も普通にね気持ちいい接客してくれるんですけど、もうねあのゴールデン街とか、
新宿
ゴールデン街って結構まあのんべえがいっぱい集まるとこでね、でそういうとこやったら結構バーテンも飲むんですよ、もう飲みながら接客してて、でも朝方とかになってきたらそのバーテンもベロベロやから、
まあまあ
まあ、しゃあないじゃないですか、楽しいしね、
で
そこでもうハイボールとか頼んだ日にゃ、もうね、いやもうウイスキーの方がソーダより多いんちゃうかみたいなハイボール来るんですよ。
ああはははは、は
い、もういやこれもうロックちゃうみたいな、
もう天が寄ってるから。
そうなんですよ、でもそれはこっちも酔っ払ってるし、もうそういうノリやから、いやちょっと濃いわーとか言いつつ、いやでもそれ飲めるんじゃないみたいなノリもあったりして、まあ、楽しいんですよ、ただね友達と会ってちょっと街散策して、ね、一杯やろかで飲み放題頼んで、一発目に頼んだハイボールで、そのレベルのやつ来るんですよね。
まあでもそれ時間帯とかにもよるやろそれは。
いやもう5時とかでしたよ。
え、でもうそのクオリティが出てくるの？
そうそう。で、でね、僕もまあいろいろ考えて、まあ、例えば新人さんやとか、でこれあのアルバイトのお酒作る人でよくありがちなんですけど、これはもう悲しいかな、サービス精神が行き過ぎた結果っていうこともあるんですよ。
ああ早く酔いてえだろうって。
まあ、とか、まあ例えばあのジョッキにね。ハイボールやったらウイスキーを例えば30ミリ入れますと、で残りをソーダ入れて、あのハイボールの出来上がりなんですけど、なんか30ミリってほんまに測って入れたら、めっちゃちょっとなんですよ、だからえこんなんもうちょっと入れようみたいになってくるんですよ、
まあ、麻痺して。分かるよ、俺も居酒屋でずっと働いとったから。
あ、そうですよね、で特にカシスオレンジとかやったら、結構カシスいっぱい入れて甘くしてあげようとか思うじゃないですか、でもそれが行き過ぎた結果、アルコール度数きつすぎて飲めたもんじゃないっていうのは、悪気があってやってることじゃないから、あ、すいませんちょっと濃いんで、もうちょっと薄くとか、 あのお水もちょっと一緒にもらっていいですかって言って、はい、まあなんとか逃れるんですけど、うん、まあ俺あのそういう感じかなと思って、
うん、
1杯目全部飲んだんですよそのまま。
お
めっちゃ濃いなと思いつつ頑張って飲んだんですよ、
うん
うん、で2杯目注文するときに、
うん、
あすいませんちょっと薄めでハイボールってできますみたいな、
うん、
できて当然やろと思いつつも、
うん、
できますかねぐらいの感じで聞いたら、
うん、
いやうちは、
うん、
あの氷を入れたら、
うん、
そのサーバーでハイボールがもう出てくる形になってるんで、薄さとか変えれないんですよって言われて、
もうありもんなんや。
そうで、
うん、
いやじゃってことはこの店にいるお客さんみんな、
うん、
この濃さでハイボール飲める客しかおらんってことと思って、
はい、
で周り見回したら、
うん、
みんなソフトドリンクの飲み放題とかが多いんですよね。若い子多いから、
うん、
これが原因ちゃうと思って。
濃く作りすぎてんちゃうっていうこと？
そう。
まあでもそれサーバーがその濃さっていうことはそれで提供されてる店いっぱいあるってことや
ん
な。
いっぱいあるんですよ多分。
で特にまあ普通のチェーン店の居酒屋やったらなおさらサーバーで入れてるはずやん。
そうでしょ、
手間省くから。
だからまあサークルにね大学生で入って、
うん、
まあ、20歳を迎えてね、
うん、
おっしゃみたいな感じでみんなでじゃあハイボールで乾杯しようぜってなってさ、うん、
まあねハイボールとかまあちょっと流行りな部分もあるし、
そうそうで頼むじゃないですか、
うん、
で、まあ、初めてのお酒だ乾杯って言って飲んだ時にあれやったら、
うん
うん、俺も酒飲んでないよ。
あでもハイボール君だけに全ての責任押し付けるのはどうかと思う。
だよね、
うん、彼だけが悪いわけじゃないと思う俺は。
いや俺もそう思ったんです、
うん、タイガ委員長はそういう風に言うよ。
でタイガ委員長がもうそうおっしゃるのももっともやから、う
ん、ハイボール君今隅の方でビクビク怯えても、
いやいやもうかわいそうやね、
うん、
でそれでね、
うん、
僕2杯目のハイボール来て、
うん、
バチバチ同じやんと思って、
うん、そらもうサーバーやもん。
そうそうだから サーバーやし、
うん、
まあ、俺もまあ2杯目やからまあ別に飲めたんですけど、うん、でも毎一口ごとに顔しかめながらというか、
うん、
もう、 うわ濃いなって一口ずつ思いながらなんとか飲み切って、
うんうん、
いやもうこの店でハイボールはちょっと無理やなと、
うん、
これはもうロシアやわみたいな、
はいはい、
ウォッカ、ロシア、
ウォッカやな、
うん、ロシアレベルやわと思って、もうこれは安定の、
うん、
エグザイルの皆さん御用達のレモンサワーやったら間違いないでしょうと思って、
はいはいはい、
ね、すいません、
うん、
レモンサワーくださいって、
はいはい、
あ分かりましたって言って、もうほんまええ感じで運んできてくれるんですよすぐね、
うん、
もう提供は早い、
うん、
接客最高、
うん、
でレモンサワードン来ました、
うん、
でまあ黄色みがかった美味しそうなレモンサワー来たんですよ、
うん、
もう一口飲んだら、
うん、
ロシアなんですよ。
まだそない寒ないぞ。
レモンサワーも、もうほんまに死の危険があるから、
うん、
体を温めないといけないっていう理由で、
うん、
その濃度のアルコールを摂取するレベルの、もう一口飲んだらカーってなるぐらいの、
うん、
濃さのレモンサワー来て。
全部、樽見たら字、ロシア語やったんちゃう？
なんか、そうなんですかね。最近、ロシアになってんですかね。
でも、そうか、うん。ハイボールは、まあ、まだしも、中ハイなんて、まあ、初心者向けのもんやんか。
いや、そうです。サワーですからね。
最初に飲むもんって言っても過言ではないよな。
いや、そうです。
人々が。でもそれがその子さやったら確かに若者は心折れるかも。
いや折れるでしょ、
うん、
僕もだってやっぱ初めて飲んだお酒ってレモンサワーですもん、
うん、まあ俺も、うん、まあ俺は缶チューハイやったけど。
あはいはいはい、はい、
うん、
でも缶チューハイが、
うん、
ロシア缶チューハイやった
ら、そうそれはもうまあまあまあな、ロシア缶チューハイじゃなくても俺は折れたけど。
まあね、
うん、
でもタイガさんみたいに本当にその体的にね、
うん、初めて酒飲んだ日の晩俺13回ゲロ吐いたからな。
よう覚えてんな、
うん、
いやだからねお酒っていうのはもうバカみたいに飲むのはもちろんダメだと思いますし、
う
サークルでね、
うん、
梅酒いっぱい飲ませて、
うん、
若い女の子を無理やりセックスするみたいなのも最悪やと思いますけど、
うん、
でも、まあ、限度守って楽しむ分にはほんますごいいいものやから、
うん、
もうちょっとね、まあ、初めてお酒を飲む子のことも考えてあげてほしいなっていうか、
まあ、俺はでも心から、
うん、
酒なんてなくなったらええのにって思ってんで。
まあそうですよね。そりゃそうですよね。
うん、
まあな、
うん、マジで、
うん、
なんで俺以外のみんな楽しそうにしてんねんって、ま
あ、いやそうやな、
うん、
いやでもまあ、 科学は発展してますから、
うん、
これからタイガさんが何か楽しめるね、
うん、
ものが出てきますよ。
いやだからこれはな、俺マジで何回か人に言ってるけど、
うん、
その肝臓の能力をめっちゃアップさせる薬みたいな、
はいはいはいはい、
処理能力がめっちゃすごく なって酔っ払えるような薬みたいなのを、
うんうん、
やっぱ編み出してほしいよね。やっぱ酒を楽しみたいもん。
そうですよね、
うん、
スーパーウコンの力みたいな。
そう、
うん、
でもあれそうか、でもあれどういうこと、なんか分解してしまったら酔っ払わんのかな、それとはまた関係ないんかな、分解力の強さっていうのは。
ああどうなんやろうな。でも分解してしまったら酔っ払わないんじゃないですか。
まあ酔っ払うメカニズムがまず分かってないから。
いや分かってないね、
うん、
分かってる人少ないと思うな。
そうやな、
うん、
うん、
まあ、これに限らずメカニズムが分かってる人は少ないと思うな、
うん、まあ多分な、その偉い学者の人とかも、
うん、
結構このラジオ聞いてくれてるやろうから。
まあそうですね、
うん、そういう薬私が作りますっていう風に言ってくれる人がいることを願ってるわ。
いやまあそろそろ来てもいいですよね、
うん、こんだけいろいろ発展してんねやから、
学者リスナー、
うん、そうやな、
うん
うん、
そろそろ重い腰を上げてほしいな
って、ね、そうやな、やっぱ学者は慎重やから。
いやそうやね、
うん、
そろそろいいんじゃない、
遂行遂行の日々やから。
Do it, do it の日々ですからね。
あ、俺その遂行じゃないね、推測するとかの推に。
あ、なるほどね、失礼しました。はい、まあそんなね、
はい、
こと言うてますけれども、すいません、
はい、
僕のすごく個人的な話ですけど、ね、
いいじゃないですか。
今日は漫画群でございますんで、
はい
はい、このコーナーではですね、タイガさんが1ヶ月に購入した漫画を僕とリスナーに紹介してくれつつ、うん、漫画についてざっくり話していこうというコーナーでございます。
はい、
はい、さあということで、タイガさんが2019年の11月に購入した漫画何作品ですか。
5作品です。
はい、5作品です。アベレージ、はい、
アベレージ。
じゃあまあざっくりタイトルの方紹介をお願いします。
はい、まずは五十嵐美樹夫先生の、
はい、
犬ボノ
ボノボノの、
うん、犬版、
犬版
ボノボノ。昔まあ俺ら漫画群でも扱ったけど、ボノボノっていうラッコの、
うん、
まあ男の子というか、
はいはいはい、
が主人公のボノボノっていう漫画があんねんけど、そのラッコの主人公が犬になったらどうなんだろうみたいなので書かれた作品です。
めっちゃ可愛いやん。
まあね、ボノボノ自体すごい可愛らしいからね。
ねえ、
うん、
なんかでもさらに可愛さ増してますよね。
まあそうやな、
犬やしね、やっぱりこう愛嬌があるから、
うん
うん、
そうやな、首輪とかしてるしみんな。いや自然界の動物やのに。
ほんまやな。はい、じゃあ続いては、
続いては、加藤和恵先生の青のエクソシスト24巻。
おお、
青エク、
青エクね、
うん、
24巻、
ま、これはね、まあ、いつも通り集めてるやつで、
はい
はい、そして、次が五十嵐大輔先生の、
うん、
デザインズ5巻。
お、デザインズ。
これまあ先月の漫画群の時にも言ったけど、先月も4巻が出てんねん、うん、
はいはいはい、
で2ヶ月連続刊行なんやけど、この5巻で最終巻ということで、
まあ、まとめて紹介しますって言ってましたよね。
そうそう、だからまあちょっと後でこれについては喋ろうかなと思ってます。
はい。
で、あとはこれまあ先月紹介したんやけど、実質あのさ、先月の漫画群で紹介したんやけど、
うん
まあこれ説明ややこしいけど、これいつも今俺が紹介してるのは11月に買った漫画を紹介してんねんな。
先月ですよね。
先月で11月に紹介した漫画っていうのは10月に買ったやつを基本的に紹介すんねんけど、
はいはいはい、
漫画に編集って必要ですか。これ先月の漫画群で紹介したけど、これはリクエストで紹介したの、はい、のですよ。
そうですね。
そうで、ほんまに買ったのは先月やから、
はいはい、はい、
一応まあ買ったもんリストとしては
まあ紹介していこうと、
はい、名前は今回挙げときますけど、もう先月やったので、
はい、
特に何も言いません。
はい、はい、散々言いました。
はい、そして
はい、
まあ、これは今月買ったもんやけどリクエストがあったので
そうですね、
はい、小出元樹先生の、
うん、
アイリウム、
はい
はい、
まあ、最近ちょっとあのお便りをいただいて、
うん、
まあ、なんかその漫画群で紹介するにはちょっと、
うん、
まあ、関数が少ないというかね、
うん、
まあ、1巻しかない2巻しかないみたいなものは、
うん、
ちょっとこう漫画群で紹介していこうという流れが続きましてね。
はいはいはい、まあ漫画に編集って必要ですか、別に言わんでもよかったな。
え、まあまあそうです
ね、もう先月言ったし、
言ったしね、
うん、
まあ、でも今回のこのアイリウムも、
うん、
あのお便りいただいてね。
そう、リクエストで。
そうですよ、
これどちらさんやったっけな、あのなんか酔っ払って送ったみたいな。
あ、そうそう、お利口さん、
お利口さんか、
そうそう、お利口さんさん、
あ、じゃあ酔っ払って送ったっていうのはツイッターで言っとったことか。
あ、そうなんや。
そうそうそう、
あ、そうやったっけ。
これ本文には多分そんな書いてないやんな。
あ、そうか、じゃあツイッターの方や。
そうそうそう、嬉
しいツイートしてくれてるなって僕も見ましたよ。
そうそうそう、なんか酔っ払った勢いで送ってもうたみたいな。
それめっちゃいいっすよね。
うん、いいやん、
酔っ払った、まあまあちゃんとした文面でしたけどね。
そうやな、なんかまるで女の気分やわ、うん、酔っ払った勢いで手ごめにされて
ほんまやね、
うん、わ、悪くないなって思った
手ごめに、
意外と
手ごめにされてないか
手ごめにされんのも意外に悪くないんや女の子ってって。
いやいや、カンカンカンカンカン
思ったな。
いや、その考えは危険よ、
うん、
曲解してるわ
だからね、まあ、今回アイリウムというのを今回ちょっと話しようかなと思っております、
う
ん、
そうですね、
はい、
僕はあのこのアイリウム読んだ時に、
うん、
なんか見たことある絵やなってちょっと思ってて、
うんうんうん、
ノリとかが、
うん、
で思っててちょっと調べたら、
うん、
なん結構前5年とか6年前ぐらいに、
うん、
なんかアプリで、
うん、
毎週更新みたいな、
うん、
無料でこうなんかまだプロじゃないけど、
うん、
もうほぼプロみたいな感じの漫画家さんが、
うん、
あの漫画連載するみたいなアプリがあって、
うんうん、
そこで多分その人連載してたんですよね。
アイリウム
を？いや違うやつ。
あ、
最高ロマンチカみたいなやつ。それは結構見てましたね。
こういうのは俺もなんかこれどっかで聞いたことあんなみたいなことずっと言っとったやんか。
うんうん。
で俺これ読んでみたら、
うん、
ね、3、4、5話、真ん中の3話、3、4、5話、うん、読んだことあるんよな。
え？どこで見たん？
そうやね。で、俺、それがどこか全然思い出されへんねん。でも、1話、2話と、最後の6話と7話は読んだことないねん。
あー、なんか、そういうサイトというか、アプリで読んだんかな。
多分。なんかその部分だけパッと読んだんかもしれへん。
あ、そうなんや、
うん、だからやっぱり読んだことがあったんやわ。
言ってましたもんね。
うん、どっかで聞いたことあんなって。
うんうんうん、
うん、まあね、これまあ読んでも、読んだ時点でもほんまにそう思うけど、
うん、
実際にもなってんねんけど、世にも奇妙な物語で使われそうな内容やなって。
いやまさしくね。
なあ、でも実際されてたよな、
うん、されてた。
そう、実際されてるよなこれ。
あ、この本が。
うん、なんか俺も詳しい話は知らんねんけど、どういう、どの、うん、どれをドラマ化したんかは知らんけど、
うんうん、
何かをあの世にも奇妙な物語でやったらしいで。
あ、そうなんや。
うん、
でもされてるとしたらやっぱ第1話かな。
確かに、まあ一番しやすいよね。
うん、
うん、
なんかありそうな感じがするな。
うんうんうん、
昔なんかね、世にも奇妙な物語で、
うん、
あの若い人が、
うん、
あの老けた自分の顔のマスクみたいなのをつけて、
あったあった、うんうん、
で生活してて老人として扱われる快感みたいな。
あれなんか草なぎ剛かなんか誰かじゃなかったっけ。
あ、そうかも、
うん、
でそれで、
うん、
事故にあって、
うんうん、
結構長いこと眠ってたんですよって言われて、で植物状態から目覚めて、
はいはいはい、
でマスク取ったらそのマスクと同じぐらい老けちゃってたみたいなね、
うんうんうん、
そんな話はありましたね。
あれマスク取れへんかったんじゃない。取ろうと思ったら自分の顔やって、もうマスクではなくなってたっていう。
あ、そうやったっけ。
うん、
あ、じゃあまあちょっと僕のスタンド能力ですね今のは。
いや、わからん、ちょっと俺も怪しいけどな。
あ、まあね、
うん、まあでもなんかそういうのやったよ、実際にもう老けてましたっていうあれやったよな。
そうですね、うん、でもこれアイリウマは短編でね、
うんうん、
そのこの世界ではアイリウムっていう薬があって、
うん、
でその薬を飲んだら、
うん、
薬を飲んだ瞬間から24時間の記憶がなくなるっていう薬ですよね、
うんうんうん、
でその間がなくなるってことは、
うん、
薬飲んだ瞬間に気がついたら24時間後にワープしてるみたいな気になるみたいなね、
うんうん、
薬なんですよね。
だこれの面白いところはその記憶なくなるまでの24時間の間は記憶あるんよな。
そうなんですよ。
24時間経った瞬間に過去の24時間の分の記憶がパンとなくなるだけ やから、
う
ん、
そう、
自分でちゃんと考えてその24時間の間行動してるっていうのが、
うん、
まあ、興味深いところよな。
そうですね、
うん、
であんまり飲みすぎると、
うん、
すごい時間が飛んでしまうみたいなね、
うん、
のもあるし、
どれぐらい飛ぶか予想つかんくなるよな、大量に取ったら。
そうですね、
何年とかいうのが突然何年分かの記憶が消えるとかになるかもしれへんと。
そうなんですよね、
うん、
いやこれ設定はすごいなって思いましたね。
まあね、結構なんか難しいよな、その記憶のある間の動きと突然記憶なくなるっていう、
うんうん、
その行動を取ってる間の動きをどうするかっていうので、なんかいろいろ面白くできるしな。
そうですね、
うん、
いやでもやっぱお話としてはすごいね、短編全部楽しんで読ませていただいたんですけど、
うんうん、
いざ自分がアイリウム使うね、
うん、
タイミングってあるかなって考えて
俺も考えたね。
考えたよね。タイガさん、うん、ある？
全くない。
ないよね。
ない。
いやなんか、
うん、
ちょっと考えたら、
うん、
あの多分あの本編でも言ってたかなって思うんですけど、
うん、
親知らず抜くとかって、
うん、
めっちゃ痛いし怖いじゃないですか、
うん、
だから、親知らず抜く前にそのアイリウムを飲んで、
うん、
で抜いてる間はめちゃくちゃ痛いし不快やけど、
うん、
24時間後には綺麗さっぱり親知らず抜いた記憶がなくなってるみたいな、
うん、
っていうことじゃないですか、
うん、
いやでもさ、
うん、
せっかく我慢してそんなしんどい思いしたんやったら
、うん、
経験として覚えときたいなって思って、
う
でそれからいろいろじゃあどういうタイミングで俺ならアイリウム飲むかなって考えたんですけど、
うん、
ないのよね。
ないないないよ、
うん、
まあ、これ残念やけど話のギミック自体はおもろいけど、
うん、
共感が全然できへんくて。
まあそうですね、
なんでみんな飲むんっていう、
うん、
まあまあその辛いことがあったら飲むのかなって、
うん、
でもそれって別に自殺と一緒な気するし。
まあそうですよね、
うん、別に。
まあでも、
うん、
なんかこの話の中で、
うん、
あの戦争の話あったじゃないですか、
うんうん、
だ兵士たちがアイリウムを服用して、
うん、
であの戦地でね、
うん、
いっぱい人殺して、
うん、
で人いっぱい殺してあの軍に帰ってきた時に、
うん、
パッとその戦ってきた記憶が全部消えるみたいな、
うん、
まあそれはまあまあ嬉しいかもなとはちょっと思いましたね。
まあそうやな、当事者やったら嬉しいけど組織としては絶対あかんよな、
うん、絶対あかんよね。
育てへんよな兵士が経験全然つまんからな。
そうですよね、
うん、
まあでもその漫画の中やと、
うん、
あれですよね、なんか兵士になって、
うん、
何年かした兵士が一番強いみたいな、
うんうんうん、
でそれ以降はどんどんこう精神がやられていって、
うん、
弱くなっていくだけやみたいな、
うん、
だからお前たちはこの今一番強い兵士として、
うん、
一日一日をこう新鮮にやって、
うん、
で全部忘れてみたいな感じで一番いいんだみたいな話してましたよね。
うん、うん、でもこの指揮する側に回るとかさ、
まあそうですよ
ね、うん、
うん、いや
でも
難しい。
まあ救いとしては、
うんうん、
話の一番最後でやっぱアイリウム自体を否定するような
うんうんうん、
終わり方をしてくれてるからまあ良かったけど。
まあそうですよね、
うん、ただのなんかギミックギミックだけの話ずっとしてるだけじゃなく、
うんうんうんうん、
まあ別にこんなんほんまはやっぱない方がええやろっていう。
まあそうですね、
うん、のがまだまあ良かったけどな。
まあこの漫画でなんか一番その共感を持てるのは、
うん、
あ、こう、あの好感を持てるのは、
うん、
なんかそう、こういうギミックでおもろい短編でしょうみたいな感じじゃなくて、
うんうん、
なんか作者の人がふと思い立って、
うん、
アイリウムっていう薬を思いついて、
うん、
でもこれって使い道あるって考えて、
うん、
短編としてこう何パターンかの使い道を書いてみて、
うん、
で結局最後の話みたいなところにこう落ち着いてるみたいなのが、
うん、
まあ、ちょっと等身大っぽくて。
そうやな、なんか書きながら作者も思ったんやろな、うんう
ん、なんかね、
こんな薬はあかんって
まあかんっていうか、うん、いらんっていうね、
いらんっていうそうやな、
うん、
これでもそんななんか例えばその親知らず抜くとかも、
うんうんうん、
別に記憶飛ばさんでいいやんか。
そうなん
ですね、痛みなくすだけでいいやん。
うん、いい。
だからそんな経験すら丸ごとなくすようなことって、うん、ほんまにやらんよな。
まあね、いやでもなんかその短編の第1話で、
うん、
主人公にアイリウムを勧める人がいたじゃないですか。
やばいやつ
やばいやつ、
うん、
でその人もなんかそういう言い方してましたよね。
あ、してたっけ。
だって実際体験するんやし、
うん、
その後全部忘れても、
うん、
一回体験してるし、
うん、
それをやったっていう事実は残るから、
どこ、別にこ、まあ、そうか本人には残らんけどそれに関わった人間たちには残ってるっていうことだよな。
そうだから、うん、こんな薬意味ないって思うでしょみたいな、
うん、
でもあるのよみたいな、
うん、
って言ってたじゃないですか、
うん、
だそれ まあ
でも本人に残らんかったら意味なくない？
まあね、
うん、
でも体験として残らないから、
うんうん、
まあ、例えば僕やったら、
うん、
まあ、役者として本当売れない時期がね、
うん、
まあ、それこそ僕22歳で21歳でお芝居始めて、
うん、
まあ、今お芝居ではないですけど、まあ、そのお芝居の延長線上で、
うん、
まあ、今ついてる仕事があって、
うん、
まあ、声のお芝居をする仕事で今30歳で食べれるようになったんですけど、
うん、
その9年間って、
うん、
まあしんどかったんですよ、
うん、
でそういう時にちょっと思ったりもしたっすね。なんか
ああ
もうなんか、
はいはい、
5年後とかにも行かれへんかなみたいな、
うんうん、
多分このまま今と同じ努力を5年続ければ、
うん、
多分なんとか何かしらでなってるから、
うんうん、
もう5年後に行かれへんかなって思ったことはあったんですよね。
ああ、
うん、
そうか、どっかにじゃあ閉じ込められてる人とかやったら有効かもな。
あ、そうですね、
うん、拉致されてるやつとかやったら、うん、もう時間ずっとそこにおらなあかん、もう早く走りたいなってほしい、
そう
っていう人やったら飲む価値あるよな。
そうだからまあクラスの、
うん、
あクラスのじゃないか、まあ水泳の授業の時に、
うん、
女子の更衣室覗こうと思って、
うん、
覗き始めたけど、
うん、
もう出られへんみたいな感じになって、
うん、
でも明日の朝には、
うん、
みんな出てくれるから俺も解放されるみたいな
ああなるほどな。
ただこの時間が過ぎればっていう時は有効かもしれないですね、
うん
うん、
でも その間記憶なくなるまではずっと自分で体感してるもんな。
してるね。
その間苦痛やな。
苦痛でもその苦痛は覚えてない方がスッキリはするやん。
でもその間に我慢できへんくてもう出てまう可能性あるけどな。だから24時間パッて時間飛んだら普通に、
うん、刑務所に
そうそうそうそうそうそうっていう可能性もあるわけ。
確かにね、
うん、
その可能性やばいっすね。
そうやで。
そうか、だから
こんなつもりじゃなかったのにっていう。
確かに。あ、そっか、うん、だから例えば俺も、
うん、
演劇してて、
うん、
まあ、これぐらいの努力を5年間やったらなんとかなるって思ってるけど、
うん、
やっぱ3年ぐらいでちょっとずつ心折れていって、
うん、
5年後になんか河原で寝てるとかも
そうそうそうやで、意思打ってるかもわからんで、どっかで。
いや無能の人や
ん
やば、あその可能性
無能の人ひどいタイトルやで。
いやほんまね
柘
義治。柘
義治な。
そっか、いやその可能性俺考えてなかったな。
やし、これって全部やっぱ本人が自分の意思で飲んでるやんか。
うんうんうん。
やっぱこれいたずら目的とかは怖いよ。
怖いよ。
狙ってる女とかがおって、なんか酒とかに混ぜて飲まして、
うん、
むちゃくちゃやって、でも24時間後記憶消えてるから、うん、自分は大丈夫みたいな、捕まれへんみたいな。
後半にあったホストの話でありましたよね、そういうの。
ああ、あったな。あっこちょっと、込み入った話やったような、展開が。
いや、そうですよね。
うん、うまいことその薬の特性を生かして。
面白かったですよね。
このホストたち頭いいと思ったもん。
うん、思った。
俺何回も読んで理解しようとしたしな。
うん。
これ、時間が、どうなってみたいな。
こいつら、
うん、
心理バトルやり慣れてるって思いました、
ね。そうやつな。1回目じゃないやろ。
ないないない
なあ、
もう百戦錬磨ですよ。
そうやんな。
うん、
確かにそういうのな。
うん、まあだからリアルに考えたらね、ちょっとこう、うん、ほんま突き詰めて考えると使い道はやっぱないかなって思うけど、
うん、
まあ作品として見てる分にはやっぱ面白かったですね。
そうやな、話のギミックは面白いと思うわ、うん、
そうですよね。
まあ、だってその何年後かに自分が何してるか分かれへんみたいなんも、
うんうん、
あれなんかロックンローラーの話あったやん。
あ、
奥さんがオーバードーズしてしまって、
はいはいはい、
もうええわみたいになってオーバードーズしたことで何年か経ったら知らんやつと結婚してたっていう、うん、
そうですよね、
うん、
で
その間の行動は分かれへんからな。
ほんまやな、
うん、
いやあの話は
切なかったな。
切なかったですね、
うん、
いやでもこれリクエストねしてくれたお利口さんさんはね、
うん、
どんな時にこのアイリウムが欲しいのかっていうのをちょっと知りたいですよね。
そうやな、リクエストしてきてくれたってことは何かしらこう心に残るもんがあったからやろうしな、うん
う
ん、
そうやね、
うん、
またちょっと酔っ払った時にね、
そうやね、酒の力借りて、
そうそう送ってくれたら、うん、またあれやこれやちょっと喋りますんで、
うんうんうんうん、
お願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ、じゃあアイリウムはこんな感じですかね。
はい
はい、
でじゃあ続きましては、完結したデザインズの、
うん、お待ってました、
こう行きましょうかね。
行きましょう。
まあ、これデザインズっていう漫画はね、まあ、ストーリーはうん、ヒューマナイズドアニマル、
はいはいはいはい、
人間みたいな動物、動物みたいな人間というか、
うんうんうん、
が科学の力によって生み出されて、
ミュータントタートルみたいなこと
ですか。ああ、そうそうそうそうそう。
うんうん。
で、そういう軍事産業とかにこう介入していったりとか、
はいはいはいはい。
なんかそういう傭兵的な使われ方をしてるっていう。
あの鋼の錬金術師にそういうやつらいましたよね。
ああ、おったおった。最後まで残ったやつやな、うん、仲間として。
そうそう、キメラ兵みたいなやつね、うん、
はいはいはいはい、はい、そう、まあでもそういう科学的に生み出されたやつらやねやんか。
うんうんうん。
で主人公が、カエルの特性を持ってんね。
カエルの特性を持った人間。
そうそう、クーベルチューブっていう、う
ん、へえ。
でまあこれはな、そういう単純 に人間みたいな動物が出てきて、
うん、
そういう世界のなんか傭兵たちと戦ったりとか、なんかどっかの施設潰したりとかっていう話の裏に、
うん
うん、なんでこういうやつらを生み出したかっていう陰謀みたいなのが、
うんうんうん、
確かデザインズって陰謀とかいう意味やったと思うねんけど。
あ、そうなんや、
うん、なんそれが裏に隠れてんねんけど、
ねえ、
まあこれなあ、まあネタバレするとしたら、
うん、
まあもともとはね、なんか宇宙の例えば火星とかを地球化しようって言って、そこに人間が住めるようにしようって言って、
はいはいはいはい、
そういう宇宙空間でも生えてくるような植物を育てようっていう、
うんうん、
ナラプラント計画っていうのがあって、それのための研究をずっとしとって、
うんうん、
でもまあ宇宙のそういう火星とかに草が生えても、やっぱ地球とは環境が違うから、そこで住める生物とか、
うんうん、
その植物をまあ繁殖させてくれる生物が必要やと、
はいはいはい、
でそのために新たな機能を持つ生き物を生み出そうって言って作られたのがこのヒューマナイズドアニマルたちやねんな。でまあこれのなんか俺面白いなって思ったのは、
うん、
まあ、いろんなタイプの動物型人間みたいなのが出てくるねんけど、
うんうん、
例えば犬とかやったら、
うんうん、
匂いで世界を感じるねんな。
あ、嗅覚が一番優れてるから。
そうそう、世界のを感じるそのメインの機能は匂いやねんな。
なるほどね。
で例えば人間とかやったら光やね。
あ、そうなん。
見るっていうのが一番、
あ、そうかそうか、
世界を感じるのに一番重要な役割を果たしてる機能、
うん、はいはいはい。
だ 目で見えたものでいろんなものを判断するやん、
うんうんうん、
匂いとか聞こえるものよりも。
まあそうかもしれないですね。
でその動物それぞれがその世界を判断する、価値観というか世界観みたいなことを、
うんうん、
ウムベルトって言って、感世界っていうね、感情線の感に世界って書いて、
はいはい、はいはいはい。
でこの主人公のカエルの子は皮膚やね、皮膚
か、触覚
で世界を感じねんな、
うんうん、
で、まあ、犬とかすごいのは、例えばなんか匂いがそこにあって嗅いだら、
うんうん、
今何もないけど、かつてそこにあったものの匂いが分かるやん。
分かりますね。
だからある意味それで過去を見てるのと一緒やね、俺らの感覚で言ったら。
まだサイコメトリーみたいなこと
ですね。あ、そうそうそうそうそう。
うん、
で、カエルもそうやね。感覚で触れたものをか、で過去そこに何があったかっていうのを感じれんねやんか。
あ、そうなんや。
だからなんかそういう動物それぞれの世界っていうのがあって、うん、でその特性を生かして、
うんうん、
それぞれの生物が存在してるっていうのがなんかあんまり今まで知らん価値観やったなと思って。
あ、確かに確かに、
うん、
面白いなそれ
で。まあなんか結構今の説明だけ言ったらちょっとなんかバトルモンっぽい、
うん、
なんかテラフォーマーズっぽいイメージやけど、いやいやいや、
もうまさしく俺テラフォーマーズやなって思ってましたね、う
ん、やけど実際は全然違くて。
え、違う、あのキメゴマでさ、
うん、
ヒアリというのはみたいな、ない
そんなないねん。このカクカクした吹き出しとかじゃなくて。
あ、ないんや。
五十嵐大輔ってめちゃくちゃアート寄りの人やから。
あ、まあそうですよね。
特にこの人の特徴として、
うん、
全部ボールペンで書いてんのやったっけな。
え、そうなん。
確か
漫画全部を。
うん、
へえ。
だからね、映画めっちゃ特徴的なんよ。
あ、そうなんや、
うん、ある意味ちょっと見にくかったりもすんねんけど、
うんうん、
でもまあ俺前その博物館行った時に五十嵐大輔の作品が最後になんか展示されとったみたいな話したやんか、
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
あの時なんかその抽象画みたいなのが結構あって、
うんうんうんうん、
雨とかやったらなんか墨汁で描いたような太い線が何個か縦線が入ってるだけの、雨か何かは分からんけど雨っていうタイトルやったとか、
うんうん、
なんかそういうイメージをなんとか視覚化しようみたいなのがこの人の絵にはすごいあるね。
まあ、なるほどね。
具体的に伝えようっていうよりなんとかしてこのイメージにあるなんかもやっとしたものをなんとかそういう具体的な絵に落とし込まれへんかなみたいな試みがすごいあるから。
なるほどね。でもそれをちょっとこう印象派っぽくそのまま描くっていうのじゃなくて、
うんうん、
ちゃんとこう落とし込むとこまでいくっていう。
そうそうそうそう。
あ、それは結構珍しいかもしれないですね、
うん、だからな、ある意味分かりにくかったりはすんねん。
そうですよね、
うん、でもなんかやっぱこの世界観とその絵のタッチとかその作者のやりたいことみたいなやっぱ複合的に考えたらこの漫画めちゃくちゃ面白い漫画やなと思って。
そうですね、
うん、なんかやっぱな、この人って結構動物を扱うことが多いねんな今までの漫画も。前一個前に書いてたのも怪獣の子供っていう、
はいはいはいはい、
最近アニメ映画にされたけど。
そうですね。
あれもなんかジュゴンか何かに育てられた男の子の話やん。
はあ、ははあ、
だからそういう前のまだがそういう海洋生物メインで描かれた作品やったりとか、
うんうんうん、
まあなんかそういうなんか人間の神秘、生き物の神秘とか、そういうのにをテーマで描くことが多い作品をよう書いてんねんけど、
はいはいはい、
だ今回もそういう生き物っていうのはどこへ行くんだろうみたいな、
うん、
っていうのを結構テーマにしてある感じがあって、
うん、
でまあこのデザインズを読むにあたってもう一個ちょっとおすすめしたいのが、
はいはい、
これなデザインズ1巻かな2巻かな何巻かを出した時に同時発売された五十嵐大輔の作品なんやけど、
うんうん、
ウムベルトっていう、まあ、環世界やけどウムベルトっていう短編集を一冊出してんねん。
へえ。
でこの作品も生き物に関する話がめっちゃ多くて、
はいはいはい、
で、まあ、タイトルがウムベルトっていうだけに、
うんうん、
やっぱそういう動物それぞれ の感じる世界を描いてる話が結構多くてな、
うん、へえ。
なんか ある日孫が、
うん、
おばあちゃんの家に行ってん、
はいはい、
そしたらおばあちゃんが身長が1メーターぐらいになってて、
お縮んでた、
縮んでてん、
うん、
で、え、何これみたいなこと言って、おばあちゃんがなんか最近ちっちゃくなってなみたいな、なんか、うんうん、普通な感じで言うてきて、
はいはいはい、
でなんかその孫は心配やからおばあちゃん家でずっと泊まることにするわって言って、
うんうん、
そしたら徐々に徐々におばあちゃん縮んでいくね、
うん、
でもなんか10センチぐらいになったりとかして、もう階段の上り下りもできへんみたいな、
へ
ー、で、もうほんま5センチぐらいになった時に、
うん、
おばあちゃん、そう、おばあちゃんがやけにせわしなく動いてると、
うん、あーはーはーは
ー、でおやすみって言って寝て、
うん、
5分ぐらいでおはようって言って起きんねん、
へえ、
でなんか変やなっていうので、もう世界の、うん、世界というかその生き物の中のサイクルみたいなのがもうずれてきてしまってると、
ああなるほどね、
でしまいには何を言ってるかすらもう分かれへんようになってて、早口すぎて、
はい、はいはいはい、はい、
で最終的にはおばあちゃんは消えて亡くなってしまうねんけど、
なるほど、
なんかそのまあここへ言われてるのは、アリは、
うん、
ゾウのことを生き物とは思ってない、
うんうん、
ただの山やと思ってると、
ああはいはいはい、
あ、これ、あ、これは別の話で言っとったことかな、うん、なんかもうあまりにもその尺度がちゃうかったら、その同じ生き物っていう風なものとは思わないと、
まあそうですわな、うん、
感覚自体違うし、
うんうんうん、
で生き物もなんかそういう、まあ大きすぎるとか極端なまではいかなくても、
うん、
まあネズミとゾウとかでも、
うん、
やっぱり動きの速さとか、まあ、心拍数ももちろん違うし、
まあ、それ一番言いますよね、
そうそう、なんかやっぱり感じてる世界がやっぱ違うんじゃないかっていう、
なるほどね、
うん、
え、なんかそんなん言い出したらさ、
うん、
そのアリに対しての象は、
うん、
俺たち人間にとっての地球みたいなこともありえるってことですよね、
そうそうそう、だから宇宙とか地球って俺ら知らんから、
う
ん、
そうですよね、
何かかもしれへんっていう
生き物の可能性もありますよね、
そうそうそう、
で地球と火星が、
うん、
その俺たちみたいに喋ってるかもしれへんって
こと、そうそうそうそう、
うんうん、
規模違いすぎて分かれへんからな、だからそれがウムベルトやね、
うわーなんかすごい話やな、
でそういう話がないっぱいこの短編集詰まってるから、この短編集自体もめっちゃおもろいね、なんか好きの子供を妊娠する女の子とかな、
へえええ、その短編集ってさ、
うん、
桃の女の子の話あります？
桃の女の子の話、桃？桃って果物の桃？
あ、じゃあパイナップル、
ない、
あ、ない、あ、じゃあちゃうか、ちゃう短編かな、
うん、
じゃあ俺見たことないでさそれ、
うん、
うん、いや面白そうやな、そう
で、この短編集の一番最後に、
うん、
あの表題作のウムベルトっていう話が一個入ってんねんけど、
はいはいはい、
それがこのデザインズの前日譚やね、
ああ、繋がってるってこと、
そうそう、クーベル主人公、デザインズで主人公やったカエルのクーベルチューブがまだ子供やった時の話、
ああなるほどね、
うん、だからこれな、デザインズではその裏にある陰謀とかって結構なちゃんと語ってくれてない部分ようあんね、
うんうんうん、うん、
やけどどうやってその計画が発案されるに至ったかみたいな流れがこの短編集の方で読み解けたりとかする、
なるほど、
うん、
さっきタイガさんが言ってくれた内容が、うん、そっちの方に載ってるとか
ですよね、あ、そうそう、載ってたりもする、
だ火星を地球みたいに したいからみたいな、
そうそうそうそう、
うん、
っていうのをはっきり言ってくれてたりするから、
なるほどね、
なんかまあ合わせてデザインズとこのウムベルトの短編集合わせて読んだら より、
あ、いいですね、
話自体も楽しめるし、五十嵐大輔の今現在の思想みたいなのも楽しめると思う、
なるほどな、
うん、
デザインズが全5巻、
全5巻
でウムベルト、
ウムベルト、
ウムベルトが1巻、
1巻
だ、全6巻ですね、
そうそう、
いや、これはちょっとクラスメートに差をつけれるんじゃない？
そうよ。
これ6巻見てたら。
これね、前作の怪獣の子供が五十嵐大輔の、うん、集大成やみたいに言われとってんけど、
はいはいはいはい、
いや実はデザインズがそうなんじゃないかという話も、
なあ、なるほど、集大成なんじゃないかと、
集大成なんじゃないかという話もあったりなかったりね。
いやー、なるほどね。いやー、でもやっぱ五十嵐大輔先生はやっぱ今熱いですよね、
うん、うんうん、
なんか結構ね、あのスイッチインタビューみたいな、
うんうん、
NHK でやってる番組あるじゃないですか、
はいはい、
あれでなんか作家さんとか、
うん、
あのアート系の人たちのお家にちょっとこうインタビューしに行くみたいな、
まんべんじゃなく、
あ、まんべんじゃなくて普通のなんか漫画関係ない人の、
うんうん、
で本棚とか映ってて五十嵐先生の作品とかチラチラあったりしますからね、うん、
あ、やっぱ、あ、他の五十嵐大輔じゃない他の漫画家の家にあるっていうこと？
漫画家じゃなくても、
あ、じゃなくても、
そうそう、小説家とかなんかそういう、
うん、
でちょっと僕気づいてなかったんですけど、
うん、
僕の家にウムベルトありましたね。
あったやんか。あるやん。
ありましたね。
いいやん。そ、まあ、もちろんそれだけで全然楽しめるから。
さっきの、ちゃんと真っ向から読もうとしてなかったな。
あ、さっきのおばあちゃんの話とかもあるし。
うわぁ、ちょっと見ますわ。
うん。面白い、
ね。面白そうやな。
だこのデザインズもな、俺、一巻からまあもちろん発売されるごとに読んでいっとってんけど、
はいはいはい。
なんか俺ちょっと意味わからんかったん、正味。
まあ最初の頃は。
うん。で、まとめて読んだらなんか、やっとこう世界観が入ってきたというか。
なるほどね。
うん。
いや、でも、まあちょっとさっきもちょっと言ってましたけど、
うん、
絵柄もやっぱね、
うん、
こう入りにくいというかね、
そうそう、入りにくいと思う、ほんまに
っていう感じはありますよね、
うん、
でもこうやってなんかね、まあこれは漫画群やからリスナーの人もそうですけど、
うん、
最初のこう 1,2 巻、僕もこのウムベルト、
うん、
今思い出したんですけど、
うん、
おばあちゃんの話だけキャッチーやったから読んだんですよ。
ああ、まあちょっとほのぼのしてるしな。
そう、なんとか聞いたことあるなって思ってたんですよね。
うんうん。
でも他の話ちょっと読んでなかったんですよね、なんとなく。
ああ。
でも今その話聞いてなんかちゃんと読もうって思ったから。
うん。
うん、そういうの大事ですよね。
まあ正直短編集の方はこれ意味わからんな、これどういう意味やろみたいな話もあるし。まあでもそういうのも含めて五十嵐さんを楽しめる本やと思うわ。
いや、家にあったか。
うん、ほんまやな。
うん、新しい漫画の話聞いてるつもりやったのに。
もう読んでた。
読んでた。すごいね。家にあったなんてことがあるんです
か。そんなわけないやん。でもわからんな、俺も実家探してたらアイリウムあるかもしれへんけどな。
あるかもしれへんよ。
あ、
ほんまに、
うん、
いやー、すごい。
まあね、
マンマ軍って偉いもんやな。
そうよ、思い出させてくれんねん。
そうやな、
うん、
うん、さあ、じゃあまあ今日はこんなとこですかね。
そうですね。
はい、さあということでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。この漫画について語ってほしいとか、私は、こんなクリスマスを過ごしますとか、私が今まで人生で一番思い出に残ってるクリスマスはこんなんだよとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、 漫画群数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、さあそれでは次回の漫画群のタイトルは何ですか。
次回の漫画群のタイトルは、石塚真一先生のブルージャイアントです。
はい、
はい、
いや僕ちょっとタイガさんに言わなきゃいけないことがあるんですけど。
Listen to me やな。
Wow、 あのね、ブルージャイアント、
お前、お前それはないって、お前
ブルージャイアント全巻、
おい、お前それはないって、抜けがけやって、お前それは約束したやんか。
借りました。
借りた。
はい、
借りたんや。
借りた。
あー、よかった、耐えた。
え、なんやと思った。
いや、なんかどっかからもろたんかと思った。
あのでも近いですね、うん、でも友達が全館、
うん、アウトアウトアウト、それはアウト、それはアウト、お前アウトやで、お前抜けがけやわそれは、お前共に満喫に行こうって誓い合った仲やん。
いやでも、
うん、
僕もなんかそんなこと気にせんでええのにと思いつつ、
うん、
タイガーさんと誓い合ったよなっていうのが頭の中でぐるぐる駆け巡って、俺そのブルージャイアント受け渡された日に、あの3時間だけ満喫行って、雑誌とあのカイジのなんかスピンオフみたいな、あの班長が、
はいはい、あるな、
あるじゃないですか、
違う人が書いてるやつやろ、
そうそう、あれだけ読んで帰りました。
なんとか、いやいや、それ意味ないからな。
いや意味ない。
ただのお前無駄遣いやで。
約束を破るのはない。いやでも今の漫画喫茶すごいんですよ。
へ
え。3時間満喫行くからね。
うん。
お腹も空いたし、吉野家でちょっと牛丼食べてから行こうと思って。
うん。
で、牛丼腹いっぱい食ってから、
うん。
よっしゃ、まあ3時間何を見たいってわけでもないけど漫画読もうかと思って入ったんですよ。
うん。
ほんならね、うん、赤坂の漫画喫茶やったんですけどね、
うん、
めちゃくちゃスパイシーな匂い充満してて、
おう、
え、なんやねんこれみたいな。
インド人か、
まあそういうのもありますよね、やっぱ海外の
ツアーで。
いや、じゃツアーはあんまないと思うんですけど、まあそのインド系の方とかがあの働いてたりとかしたら、
うん、
ちょっとやっぱスパイシーなカレーとか食べてらっしゃるから、
うん、
スパイシーな香りする時もあるじゃないですか、
うん、
まあ、僕も正直そういう感じかなと思って、
うん、
あのレジ行ったら、
うん、
普通に日本人の店員さんやって、
うん、
これ出どころは何なんかなと思ってね、
うん、
で、まあ、3時間お願いしますって言ってあの、うん、札もらってね、
うん、
でエレベーターの方行こうかと思ってパッて振り返ったら、
うん、
カレー食べ放題って書いてあって、
はいはいはいはい、うん、
いや知ってたら牛丼食ってけえへんかったしと思ってい
やそれはお前の落ち度やろ
いやでもすごいですね。
どうせお前それで店員に怒鳴りつけてやろ。
いんなわけないやん静かに唇噛んでエレベーター乗ったわ。
どういうことやねんこれって言って、ちょ、店員さん店員さんって言って、
いやタイガーさん僕、
うん、
そういう関西捨てたから。
あ、そうなんや。
うん、そういう関西は捨てた。
そう、まあでもあの快活クラブとかも朝飯確かなんかそういう、
あ、そうな
ん、パン食べ放題かなんかポテト食い放題みたいな、あ、じゃあ無料やったかな。
あ、なるほどね、
うん、
いやだからそういう企業努力はありがたいんやけどさ、
うんうん、
もう漫画喫茶はね、
うん、
あの個室に特化しすぎないで、
うん、
ちゃんと窓があって外も見えて、
うん、
空気も綺麗で、なんか普通のおしゃれなカフェみたいな漫画喫茶誰か開いて
ああ、そうか、言うとったなそれ。
そう、もう漫画喫茶いるとね、
うん、
なんかあのオールドボーイみたいな気持ちになってくるんですよ。
はいはいはい、
監禁されてるみたいな、
うんうんうん、
もっと普通になんかカフェラテとか飲みながら漫画読みたいね。
でも俺意外とあの満喫の感じ嫌いじゃないからな。
いやでもあんまり行かへんやん、タイガーさんは。
まあまああんま行かんけど、あんま行かん中でもやっぱ行ったら俺はやっぱああいうの好きやなって思うわ。
あ、そうなんや、う
ん、だって行かんって行く必要ないから俺は。
まあそうやね、
入手するから大体は。
まあそうやね、
うん、
収集も割と楽しみの一つですね。
そうそうそう、
いや僕は結構一回読んだらね、
うん、
いいタイプやからさ、結構その漫画を読むのに特化した、
うん、
おしゃれなスペースで、
うん、
あの気持ちのいい空間があればなって。
まあ俺でも集中できへんからあかんな。でも
あ、そっか。
いや、需要はあるな、あるやろうなっていうのは分かんねえけど、俺自身は無理やなと思うね。
あ、そうか。
うん。
スターバックスとかで壁一面漫画やったら最高やで。
ほんまやな。
うん。まあ、隣ではね、アップルのパソコンいじってる人もおれば、
うん。
F の七人呼んでる俺もいて、みたいな。
ああ、いいやんか。
みんな違っていいよね、みたいな。
横で歌呼んでる女もんねやろ。
知らうおの。いや、その女おるってことは誰かチンポ出してますから、
ね、あ、そうか。驚いてる男もおるわけやな。
いや、おめえ、歌が読めんのか。
そう
はい。まあ、というところで今日はこんなもんですかね。
はい。
そうです、はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。提供は葉月ルーペでした。
いや、嘘です。